コリント第一の手紙ですね。これの実章の23から終わりまでのところです。ここのタイトルはすべてを神の栄光のためというふうにタイトルがあります。この一言はさっきも言われたけれどもですね、非常に奥の深いことで、本当にこれを真剣に考えたら生涯でもこれをほんのわずかしかできていないだろうということですね。聖書の言葉っていうのは他の新聞とかですね、雑誌とかいろんなテレビとか人間の無数の言葉と違って、たった一言が非常に奥が深くて広いという、ことなんですね。で、たくさんの言葉がいらないことで、全てを神の栄光を表すためってどれほどの内容の広さ、広さ、深さ、高さがあるかということも、その人間が霊的に成長していかないとわからないわけですね。だから成長してなければさっと読んで終わる、ほとんど何もここから考えないし受けないということにもなるだろうと思います。でその前に、今日のところ、全てのことが許されている、しかし全てのことは益にならない、これはですね、もちろん許されていると言っても悪いこと、盗みをすることを許しているんじゃなくて、信仰者としてですね、信仰者として信じていろんなことができると言ったりですね、したりできる。だけど時と場合によってはそれをですね、しても周りの人や神様の栄光のためにならないこともあるというわけですね。それをとパウロは特に偶像に捧げた食べ物がたくさんその時には市場に出回っていた。で、どこかの家に行って食べるとか言った場合には、そういうに捧げられた肉があると。一人の人は信仰でよって、すべてですね、そういうふうな偶像もないんだからと言って食べるけど、別の人たちはですね、そういうにはっきりと思い切ることはできないと。長らく偶像に捧げてきた、それと一緒に食べたら汚れると、そういう気持ちがあったら、その人は非常にそれでですね、つまずく。で、その人がそこでですね、信仰そのものがグラグラしてしまうと、そういったことがあるというわけですね。だからここで全てのことは何をしても許されているというふうなことは、そういう意味で言われているわけですね。で、ここでですね、このすべてのことが私たちを作り上げるわけではないっていうふうに言い換えられています。で、これはですね、従来の訳ではすべてのことが徳を高めることとは限らない、徳という言葉を使っていたわけです。だけどですね、現代の圧倒的な人においてですね、徳を立てるという言葉はまずほとんど使われない言葉と思いますね。道徳教育っていうことに関してもですね、それを言う先生自体ができていないことを生徒にですね、教えるなんていうこと自体がですね、これ反発を食らうわけですよね。それで、文部省がずっと昔から道徳教育はやらないから悪くなるんだと言うけど、そういうことを言ってる文部省の人たち自身がいろんな問題をですね、持ってるわけですよね。役人も、ああいう原発に関してもですね、文部省だって全然そんなことを言わないで、電力側のことも宣伝を、私が前に書いたようにですね、何十年も40年近く前の理科教育の高等学校の先生が集まってる会で電力会社を読んで、一方的にですね、原発は安全だというようなことを宣伝させると、そういうふうなこともあったぐらいです。ですから文部省のこういうことを言う人たち自身がですね、できていないようなことを生徒たちに言ったって、これは意味があるはずがないわけですね。そういうこともあって、道徳というとですね、どうも昔のこと、あんまり聞きたくないこと、それでなくてもですね、徳やら道徳いうとどうもですね、身近でないと。で、これは元の言葉は何かというと、前にも触れたですね、パウロがよく使っている重要な言葉です。これはこの徳を立てるのと、全くですね、イメージが違うわけですね。これは追い子止めをということです。前にも何度か話したことですが、 オイコスというのは家ということですね。これからエコノミックと家に関することを言ってエコノミック経済という言葉が生まれていますね。オイコス家です。そのごくハウスドメオ、これがあってですね、家を建てる、作る、建て上げる、ビルドアップというですね、英語で。本来そういうふうに追い込めを作り上げるという元の意味なんです。それで新教の訳ではこういうふうに徳を立てるというふうなですね、ほとんど誰にとってもですね、なんとなくあんまり聞きたくもないような言葉でなくて、本来の言語の意味、そして誰でもがわかるんですね。子供でも大人でもこの作り上げると言うたらみんながわかるわけです。そういう言葉に変えたということです。この点は新教訳が適切ですね。新化訳も口語訳もですね、まだこの徳を高めるとかいう訳にしておりますから、徳を高めるなんていうふうなことはあんまり心に残らないですね、現代の日本人にとっても。で、ここでですね、今言ったように、ここにちょっとこう書いてるだけでなくて、パウロはあちらこちらでこの追い込み名を使っているわけです。で、このコリントのところを見てもですね、少し前にお話しましたが、これも非常に有名な言葉。前にも学んだけれども、誰でもですね、そのいつも心に入ってるわけじゃないし、神様の御言葉はいつもいつも新しく私たちの心に入れないと、すぐに抜けてしまうわけですね。人の言葉ばっかり洪水のように、あるいは風のように吹き込んできてですね、神様の御言葉が吹き飛ばされてしまうと。ですから、繰り返し同じ言葉を思って、その意味の深さ、広さを絶えず思い起こす必要があるわけですね。他のことなら繰り返したらつまらないわけです。だけど神様の言葉っていうのはいくら繰り返しても繰り返してもですね、これはキリがないわけですよね。そこで8章、コリント第一の8章の一節、少し手前ですね。この8章の一節の後半部にあたるところですね。で、ここのところを見たらわかります。これも他の訳では、愛は人の徳を高めるっていうふうに書いてありますね。まあ、愛ということと、おそらくほとんどの人は徳というふうなこととあんまりですね、結びつけて話せること自体がないはずですね。で、知識は人を高ぶらせるっていうのはこれ本当にその通りだと思います。あらゆる種類の知識っていうものを持っているだけでは必ず高ぶらせる。これはスポーツにしてもこんなことができる、こんなとこでサッカーができる、こんなの知ってると。あるいは映画にしても音楽にしてもですね、本にしても文学にしても聖書関係でも、例えばギリシャ語知ってるとかですね、ヘブライ語、それだけでよく鼻が高くなるとかですね。そのとおり、あらゆるところでそうです。子供から大人、老人までですね。ゲームを知ってる。あるいはお金持ってる。お金の使い方。あるいはインターネットの使い方知ってると。まあ、みんなその知識の洪水なんですね。で、それを、まあ、頭が良くて、記憶力が良い。そしたらどんどん知識が入ってくる。そうしたら知識がない人を当然密かに見下すということも起こる。それをもうですね、どうしても避けることができないですね。例えば数学の知識なんかも非常にはっきり出てきてしまうんですね。ある人は100点をいつも取れるけど、ある人は10点、5点とか取れないということが起こります。だから0点や10点とか言うたらですね、どうしてもみんなから見下されるということ。ですね、100点取ったら、ああ、偉いやつだというふうにですね。ほんで本人も鼻高々になるわけです。そういうふうに、この世っていうのは知識の洪水なんです。どこを見ても知識。何らかの知識を提供する。で、それを元にした番組がたくさんあるはずですね。なんか、クイズ番組とか言った類のもんですね。で、みんなこんだけ知ってると。で、お金をあげたり、商品をあげたりするということなもんですから、これ当たり前になってるんですね。知ってたら自慢すると。けれども、それでは神様のためには何にもならないと。 で、そこで、ここで愛って言うんですけど、もちろんこれは神様が持ってるような愛であって、普通のこれも人間、私たち日本人が思うのは神の愛をみんな知らないと。圧倒的多数の人が神を知らない、信じないということは神の愛ももちろん知らないということです。ですから、このところでもですね、愛は作り上げるって言ったら、まず思い浮かべるのは子供であればお母さんの愛、大人であれば男女間の愛とか、そういうのをほとんど思ってしまうわけです。愛は作り上げるとかですね。ところが、親子の愛っていうものは作り上げる。あるところまで、ある期間限定ですね。で、大事にするといって、塾とかスポーツ。スポーツとかにですね、都会でもよくあったら、この親も大変だと。少し前に、アエラ、朝日新聞社の、週刊雑誌もあったんですけど、親自身、母親が一生懸命朝早く行くから行ってですね、準備までして、で、先輩になったら先輩の親までいろいろお茶を出さないか。一年生に入った人は、自分よりずっと年下のお母さん方に頭下げてお茶を出したり、いろいろしないか、朝早くから行って。会場の役か、いろんなことしないか。で、監督と教える人にいっぱい物なんか物を持っていかないかとか。まあ、そういうふうなことですね、スポーツっていうのは、こう、やっぱりそういうことで問題が起こっているということを取材して、ありましたけれども、まあ、そういうふうに何でもどんな世界でも知ってれば知ってるほどそうなって、子供を今言ったように愛すると言ってもですね、そんなことによっていろんなものが歪みが起こってくるんですね。子供をそんなふうに親がそういうためのことを一生懸命になって時間とですね、仕事をしてればできない、お父さんも変わったらダメですとかですね、まあ、驚くようなことが行われているみたいです。で、そういうふうに親子の愛っていうものはですね、一見非常に良いように見えてもいろいろ壊すところがあるわけです。で、まあ、子供もですね、そういう愛もわからないで跳ねつけてしまうということもよくある。まあ、そういうことから、まあ、普通の男女の愛が壊したりするということは、これもたくさんあるはずです。時期に壊れるし、別の人も壊すということがありますよね。別の家庭まで壊すということも起こったりします。ですからこういうところもですね、聖書を読んだだけでは愛は作り上げるんだろうかと、大きなクエスチョンマークが一般の人にもついてしまうということです。で、神様の愛っていうことでしっかり捉えない限りは、心はそういうふうにですね、疑問符で割ってしまうんですね、初めての人でも。で、神様の愛だけがですね、こういうふうに誰にとっても、しかも永遠に作り続けるものだと。で、言い換えたらですね、このことは非常に大事なことで、聖書という本は初めからですね、ここに作り上げることを目標としているということなんですね。ですね、聖書全体のテーマになっているわけです。これは聖書の一番最初を見たらすぐに分かるとおりです。何にもないところからでも作り上げようとする。無からですね、光あれと言って、それから海を作り、雨を作り、天を作り、星を作る。要するに作り上げる。作っていくと何もないところ。しかも真っ暗闇のところに、まあ、そういうところにですね、人間の霊的な暗闇というところも意味しているわけです。そういう中に、暗闇の中に光を作り出す。そんなこと人間ができるはずないわけですね。人間のすることは闇を増すっていうことがたくさんあって、人間の愛もですね、非常に差別的な愛なものだから、かえって闇を増すということもあるわけです。エコひいきの愛とかですね、そういうことになったら。まあ、そういうふうに、神様の愛だけは初めから作るんだと。人間は本質が罪深いものであって闇みたいなものだから、そこに光を与えて作り上げると、これがそもそもの目的でもあるわけですね。そういうふうにすぐに分かることは、単にだから徳を高めるなんていうふうな役にしてあって、それに気づかないままになるわけです。ですね、この聖書の本質的なところはそういう作り上げることなんだと。そして創世記の第二章もそうですよね。第二章においても、これは別の創造の内容が書いてあって、あの二章を思い出されたら分かる通りですね、何にも木も草も何もないと、全くの砂漠の状態、 ですね、水もないけれども、そこにですね、水が湧き上がっていたというのが漱石の第二章だったんですね。それに何にもない乾ききった、それも人間の精神状態、魂の状態、この世界の状態を表しているんですね、第二章。そこに水を起こして新しく作り出そうと。でそこに水を流したらですね、草も木も生えていく、そこに生き物もできるということがありますね。で私たちの生活においても命の水っていうべきものが流れ出したら、これは新しく作られていくわけです。水が心の中にも流れてこなかったら、それは枯れてしまう。作られる、作り上げるどころか、倒れてしまうわけですね。枯れてしまうわけです。まあ、そういうふうにですね、このパウロがどうして繰り返し作り上げると、この追い子染めようっていうことを作っているか、それぞれ全体の内容、テーマであるからなんですね。でこれはもう少し、他にもちょっと見ていったらいいと思いますが、このことをですね、他の箇所、前にも何度かお話をしたことがあると思いますが、ですね、同じ第一コリントでも近い場所にあるのをちょっと言っておきますね。ここでも繰り返し言っているわけです。14章、すぐ隣、隣ちょっと少しですね、第一コリントの14章にもですね、初めのところですね、3節のところ、これは霊的に促されたようになって言葉にならない言葉を語る、そういうこの、グロッサ、舌という言葉なんですが、この日本語訳で威厳と訳してありますが、そしてそういうようなことを、いや得意になって言う人がおったということですね。けれども威厳、そういう舌で、まあ、不随に動くように、まあ、霊的に促されているか、霊的に高められているというようなことがあったようですが、それは誰もわからない。で、3節。この場合、予言というのは未来のことを言うとかでなくって、神の言葉に関することを言うわけですね。それをここの場合には予言と言っているわけですが、神の言葉やそのに関することを説明、解き明かし、その神の解き明かしは、ここでも人を作り上げるんだと。適切な神の言葉を語ることですね。解き明かしは人を作り上げる。ここでも追い子どもようが使われているんですね。で、本来こういう礼拝もですね、そういうふうに、もちろんそういうことですね。御言葉が人を作り上げるようにという、その祈りを持って、世界の礼拝もなされている。知識を学ぶため、それは大学、そういういろんな講座、文化講座、そんなところですね。あるいはテレビでも何でも知識なんだからできるわけです。本読んでもできる。その神様の愛が作り上げるんだから、みんなが共に祈ることによって、二人三人共に集まる。主の名によって集まったら、主イエスがそこにいてくださる。主は愛である。神様は愛であるから、その愛によって私たちが参加をするということで作り上げられると。御言葉によっても作り上げられるということですね。まあ、こういうふうに4節にも書いてあります。この御言葉を適切に語るもの、予言、これがエクレシア、教会っていうのは前から言ってますが、建物ではなくてエクレシア、彼を呼ぶんですね。エクは何々から、この世から呼ばれたものの集まりを、このエクレシア、本来は集まりですね。だからコングリゲーションという言葉、あるいはアッセンブリーという英語がありますが、そういう教派の団体もあるわけですね。まあ、一般にも教会ではその言語に即して、集会と言っている。この教会というのは中国語の聖書に初めて入って、でそれでそのまま漢訳聖書を非常に大きな拠り所としたものだから、教会という教える街道。中国は教えるという言葉はとても好きなわけです。だから仏教、キリスト教、実教と言いますね。英語ではクリスチャンティーチングが言うのと違うんですね。キリスト教というのはクリスチャニティというわけです。で、まあ、そういうふうに中国からもらったから教会となっているわけですが、フランス語ではそのままエグレシアというんです エクレーシアをそのままフランス語化してエグレシアです。集会ということです。まあ、という、それですね、そういう集まりを作り上げるのは人の言葉ではなくて神の言葉なんですね。まあ、そういうことをここでも言っているわけです。で、それはまた五節にも書いてあってですね、繰り返しですね、同じ霊的なことであっても異言は教会を作り上げないと。神の言葉を適切に解き明かすことこそが作り上げるという追い込み名をですね、ここでは繰り返し3節4節5節と、まあ、こういう形でも使っているということなんですね。それから、別のところでちょっと見ておきます。パウロがそういうふうにあちらこちらで、繰り返し言っている、その重要性を知っていたからということのためにですね、エペソ書の4章を見ていただきますと、4章の12というところですね。エペソの4章の12というところですね。新共同訳では356ページです。の左端のところですね。ここではこのようにある人は預言者、ある人は宣教者、ある人はある人はいろんな奉仕、そうしてキリストの体っていうのは、これは別のところでキリストの体なるエクレシアということがありますね。キリストの体なる教会、キリストの体なる教会、エクレシアです、集会です。で、こうしたキリストの集まり、キリストを信じる集まりも作り上げられていかなきゃならないですね。それはさまざまな人たちがそれぞれにふさわしいこと、ふさわしい主の技をすることによって全体としてその集まりが作り上げられていくんです。で、そういった観点からも個人だけの問題では決してなくて、集会全体として作り上げられていくと、まあ、ここでも保有にこれを作り上げる追い込み用を、まあ、書いてあるし、そしてその項目の最後16節にももう一度書いてある。さっき言ったさっきのパウロの言葉によってですね、4章のこのエペソの4章の16節です。そのおのおのの部分はそれぞれに働いて体を成長させ、愛によって、神様の愛によって立てられていくという意味です。目に見えない家が建てられていく、作り上げられていくと。まあ、そういうふうにですね、いろいろと書いてあるのがわかると思いますが、もう一つ同じ、今開いておりますので、エペソの4章4章の29節、エペソの4章、エペソの4章の29節、すぐ隣のページですね。ここでもですね、聞く人に恵みが、神様のことへ、心が向くように、神様からの恵みが与えられるように、この人を作り上げる、追い込みをするような言葉を語るんだと。これは本当に言葉っていうのは、とっても大切だ。これはヤコブの書に書いてある通り、言葉によって他の人を壊してしまうということは本当に多いと思うんです。黙っていれば、黙って祈っておれば、かえって作り上げられるだろうに、言ってしまったがために壊れてしまったと。ちょっとしたことでも長く 友達だったり、場合によっては壊れたりしますよね。そういうふうに、ここでは特に言葉って言ってることも、パウロはそういうことをみんな知った上で言ってる。で、また適切な言葉、神の言葉につながった言葉は人を作り上げろと、さっき言った通りです。いつでもかんでも黙っていたらいいんではないですよね。日本がことわざように言ってる、沈黙は金なり、雄弁は銀なりような、それは損得勘定で言ってる言葉なんです。うかうか物言ったら損するだと。黙っとるのが得するんだ。で、みんなをしてる方がついていくんだと。そういうふうに神を信じない民だからですね、そういうふうに何でも黙っとるのは損だと。そんな言い方で教えられたぐらいです。そういうことと全く関係ないことですね。黙って祈って神様が立て上げてくれるのを待つのか、本当にこれ必要だからこれを言うのかということで、万事作り上げるためというのが聖書の根底にあるというわけです。はい、まあ、そういうことでですね、その他にまでいろいろあるわけですけれども、使徒言行録にあっていろんなところで、この聖書を最初言ったように初めから全てをですね、良きに作り上げるということが目標になっているわけです。そもそもですね、この十字架の福音というのは、これキリスト教の根本だから、全世界で十字架がシンボルになっているんですね。あの十字架は何のためかって言ったら、人間はそのままの状態は罪深いから、自分勝手にしたり、絶えず相手を悪くしたり、自分も害しているから、作り上げられない存在。初めから壊れている。エペソ書にそれも言われているように、あなた方は死んでいたもんだと、壊れている存在だから、それを新しく作り上げるために罪を除いたと、身代わりになって十字架のキリストっていうことも、そもそもはそれはですね、人間を作り上げるためだったわけですね。一番根本的な働きをしてくださった。それがなければ、どんなにくじで綺麗事を言っても、どんなに大学で勉強をしても、経験をしても、金メダルを取ろうが、ノーベル賞もらいが、霊的には作り上げられないわけです。これもはっきりしていることですね。神様のような清い愛が増えたりはしないわけです。どんなことをしても。まあ、そういうことで、イエス様が身代わりになって死んでくださったと。そこで私たちは初めて作り上げられていく存在に、スタート点に立ったということなんですね。そしてさらに、私たちもいずれ死ぬし、病気になって本当に苦しくなったり、あるいはハンセン病とかようにですね、体全体も、あるいは目も見えなくなり、家族からも引き離される、本当に激しい苦痛と悲しみの中に死んでいくような方々もある。もう作り上げられることも考えられないというぐらい。でもそういう人たちもですね、復活ということによって全く新しく作り上げられるんだと。キリストの栄光と同じようにですね、作り上げられると、復活の時には。そういうふうに復活もですね、最終的な作り上げるということを言っているし、さらには、この宇宙全体が、例えば隕石が飛んできた、もっと巨大なものが飛んできたらですね、ほらもう大変なことですね。東京なんかあんなのぶち当たったら、それこそ日本もこれだけでも壊滅する。原子力発電所にバーンともうちょっと小さいのでも当たったらですね、福島原発で。そのこと誰も考えたことも言ったこともないと思います。原発に隕石でも衝突したらもう何にもしようがないわけです。それだけでももう日本は壊滅的な状態が起こるはずですね。まあ、そんなふうに何が起こるかわからないわけですけど、そういったことから最終的にですね、私たちが作り上げる、これこそ再臨という信仰なわけです。新しい天と地が作られるというイザヤ書の65、66、それが黙示録にもある。イエス様も、今ある天や星もみんな暗くなるというふうな表現で、既成のあらゆるものは失われる。神の言葉だけは存続するというふうにですね、言われているのと同じです。新しい天と地が創造されるというのです。そこまで信じてら初めてですね、いかなることがあっても私たちは休んじておることができると。その信仰がなかったらですね、今よく北朝鮮がどうのこうので、それと経済のことばっかり言ってるわけですね。こういうふうなことをしっかり持つことが本当に大事なことですね。軍備を増強して、あちらも軍備を増強して、こちらも軍備を増強して、過去も一体どうなるのかと、子供が考えてわかるわけです。極めて危険な、そこに核でも落ちたり、いや、ミサイルでも落とされたり、テロでもやられたら、もう本当に大変ですね。ですから、こういう時代だからこそ、聖書的な原点に立って、本当の平和は軍備を増強することはないと いうことをはっきり知らなきゃならない。だけど若い人たちはそういうふうな非常にゲームだとか遊びとかそんなことばっかりしてるもんだから、あそういうふうにあるコンビ相手がやったらこっちもやらないかんとか、非常に浅はかな子供じみたような発想が若い人たちに蔓延してきてる。核武装したのが半分近くまで人っていうのも、まあ、こんな数年1年年どこになったわけですね。若い人たちがそういうことだ、驚くべきことだということになってしまった。だからこそ、だからこそ私たちはですね、こういうふうな聖書の本当の作り上げるもの、軍備を破壊するものなんですよね。破壊するために作られるわけです。人の命や都会やら自然やら全てを破壊するため。そういうものは本当に神様の御心にかなったものでないということは、聖書の世界を知らなかったら押し流されてしまうですね。本当に作り上げるのは一体何なのか。経済なのか原発なのか軍備なのか、そういうものなんですね。本当に作り上げられるのは神様の言葉であり神の愛であると、そして、神の愛によってそれぞれがどんな小さなことでもいいから続けていくと、そうしたことで目に見えない神の国が作り上げられていくということなんですね。そういうことで、まあ、この今日のところもですね、簡単に読み過ごすようなところでなくて、全体にわたってこのことが聖書ではまあ非常に重要な問題と言われているですね。はい。それでもう一つ本当はこの最後にある言葉ですね、今日の31節、すべてを神の栄光のため、これは神様の愛の現れるためでもありますね。神様の栄光というのは愛や真実、正しいこと、そういうさまざまなことは全部神の栄光なので、神様の栄光を表す、これを言ってこれをして本当に神様の愛が増えるだろうかと、これはまあ、この私どもの集まりでもう50何年も続けてきたこういう印刷物もですね、自分の意見を発表するためではないんですね。意見を発表するのは至るところで行われている。無神論者の共産主義者でもですね、それはどんな悪党でも考え意見を発表しないと。でもこの世は自分の意見を発表することで一番大切だというふうに思われている。一番大事なことは神のことを受け入れてそれに従うことなんですね。自分の意見なので神様のご意見というか神様のご意思なんです。それを語り合う、それが作り上げるんだって。意見を言ったらまた別の意見がこっちの意見があって、これはもう必ず衝突が起こるんですね。激しく意見をやるやろほど、まあ、そういうことです。もちろん意見を言うと、あと愛原発でもそうですね、意見を言うことは必要なんだけど、それもキリストを信じる者は一番正しい原点に従って言うと、神の言葉からですね。まあ、そういうふうに神の栄光を表す、自分の考えを表すために、自分はこれだけ知ってるんだ、こんなに考えてるんだということを表すために言い合ってもですね、本当にいいものは生まれないということですね。いろんな場で、自分というものをまず出そうとするんじゃなくて、神様の栄光が現れる、神様の愛や真実がそれによって現れるだろうかと、まあ、そういうふうにいつも思ってするということなんですね。でその点で、キリスト教会でずっとあった賛美ということもですね、この名前からして、日本語の訳した神様を賛美するための歌なんですね。自分がこれだけ上手だとかいう一般のコンクールでは自分たちはこんだけ練習してこんだけ上手になったっていうことで優勝したら鼻高だかという感じで、そんなことが一切問題でないです。賛美をするこそも神の栄光のため、神様の清らかさが現れ、神様の愛が聞いてる人にも伝わる、歌う人にも神様の愛が深まる、神様を讃える気持ちが深まる、そういうことのためにするわけです。だから自分は歌が下手だからっていうことはいらないわけですね。ろう者の場合は歌う様を歌えないわけです。で手話で、まあ、するわけなんですけどですね、 から、まあ、そういうふうに神の栄光で自分の栄光を称えるためにどんなに綺麗なことを歌ったって神の前には何の意味もないことなんですね。まあ、そういうことで、私たちもこうしたいろんなことをですね、見たり考えたり交際や書いたり仕事もさっき言った食べることにも神の栄光っていうのはこんなこと何の関係あるのか、お腹空いたからあるいは食べたいから食べるんだって誰でも思うはずですけど、この食物によって生かされてる、で少しなりとも神様のために役に立つことをしようと、そういうためを思ってですね、命食べるということ、それは神の栄光のために食べるということですね。で、まあ、こういう水もあるいはそんなこと思わないで飲むよりもちょっとでもですね、この水のもこれによって元気を支えられる、で神様に生かされて少しなりとも神様を国のために何かできるために、いや水も飲んでるんだと、ほら病気になって自分で水すら飲めない、管で入れる人もいるし、砂漠地帯ではもう本当に汚れた水しかないという人もおるわけですね。まあ、そういうふうにこれはキリがないわけです。例えばこういう花があると、こういうこれは綺麗な、何か分かりますか、これ水仙ですね。こういう花、これは私のところですね。私の家にはこの水仙がですね、私の家に来た人があるとこ分かります、家のこの道の下の石ころばっかりのこう夏とうっそうと雑草がして、マムシも出てくるから入り込めないようなところなんですが、冬場になるとこの草が枯れて、これがですね年々増えてるんですね。来た人が見たらちょっと驚くと思うんです。どうしてこんなに誰を増やしたのっていうぐらい、勝手に吉村水仙園というふうに言ってるんですけど、このぐらい綺麗にですね一人増えてきたんですね、石ころばっかりで。それでこういうものもですね、これは自然とに一人でに神の栄光を表しているわけです。人間の場合は一人でに表せないんですね。人間の場合一人でにしたら罪を犯してしまうわけです。することは何でも自分中心に考えてしまうんですね。ちょっと知ったら何か自慢してしまうと、そういうことなんですね。何かをしてもこういうふうになんとなく恩着せがましに心の中思ったりするような罪深いところがある。その点でイエス様は野の花を見よって言われたんですね。単に着飾って美しい神様は全てをしているからこそ、こういうものは何もしなくて神の栄光を表していると。大空や星もみんなそうですね。人間が LED でいっぱい穴してもしてる、人間の魂胆が見やすいてるわけですね。こんな人が来るかな、お金が儲かるかな、環境になるかなっていう、そういう人間がすることは何でも綺麗なものをですね、なんかタワー大阪で300メートルの高いと、ほんで入るのに2000円取ってですね、上で除菌もできるってちょっと新聞に書いてあったですね。まあ、そういう大きな塔を作っても何をしても人間にはそういうふうなですね、まあ、欲っていうものはいつもくっついてしまうわけですね。その点高い青空やですね、大きい綺麗な山って何のそのあれもない、一人で神の栄光を表している。そういうことでこれを見てですね、こんな浜を見ても、あ、自然に神の栄光を美しさと強力さを表しているなと思う気持ちで、私たちもそう分け与えてくださいという気持ちですれば、私たちも少しは作り上げられる。そういう意味で自然を愛するということは大事なことですね。それに、まあ、作り上げるということはいろんなところでできるのであって、素朴な幼子らしい心があったら何でもあったらできるとこういうことだと思いますね。で、そういえばテレビなんかで事件とか見てもあんなことってる、なんか興味惹かれてですね、現場どうのこと、そんな見るだけで全く壊される、汚れるばかり、あんな悲劇的なことって少しなりとも心の中で祈る気持ちがあれば、それは私たちも作り上げられるでしょう。面白い半分時間つぶしにですね、他人の悲劇をですね、事件を見ておっても何にも作り上げない。でテレビっていうのは多くの場合そういうふうに壊すことにつながっているんです。人の純真な心、子供のこういうふうな自然に接触しないですね。そういうふうにこの問題はいろんなことにですね、つながっている。今日のさまざまないじめとかなんとか問題も、選手をどうの外部から監督をして校長にする、教頭にするとか、そんなことでですね、本質的に何ら解決にならないことですね。まあ、人間が考えることはそんなことなんです。 根本的には私たちもこういう神様の栄光を持っているものに近づいたら、少しでも私たちもそれができるようになるだろうということです。はい、それでは今日はその